商標弁理士。
おはようございます、こんにちは、夜の皆さん、こんばんは。歌う商標弁理士、和田義民です。このポッドキャストは THP 国際特許商標事務所の提供でお送りいたします。
おはようございます、こんにちは、夜の皆さん、こんばんは。ナビゲーターの言葉幸男です。さあね、2月3週目でございます。続きものです。はい、先週のね、はい、続きですが、先週は商標を使っていなくても登録できるのということで、まあ、結果としては登録はできるとのことなんですが、じゃあ今日のテーマ、
はい、
不使用取り消し審判、
はい
はい、使ってないものを取り消す審判があるようですね。どんな時に請求するの、はい、これが今日のテーマです。
はい、はい、そうですね。そもそも論でちょっとまた前回のおさらいになるんですけれども、
はい、
この制度ができた趣旨ですね。なんでできたの、はい、っていうところで、うんうん、このお客様の信用力ですね、
うん。
このロゴマークだとか、文字だとか、それ自体を守るのではなく、うんうん、そこに、それを見て、私たち、一般の消費者の方、お客さんがですね、あのロゴマーク、あの商標、会社名だったら信用できるな、というですね、うん、信用力、を守るものが商標ですよっていうふうにお話しいたしました。これは結構前にも何度かお話しして
た、ね。初期の頃とかにも、はい、はい、お話がありましたね、はい。
超重要な話ですね。
はい、
で、この一定期間登録された権利ですね、使用しないっていう場合ですね、前回お話ししましたけども、
はい、
この場合、守りたい信用力っていうのがそもそも空っぽ、入れ物あるけど空っぽっていう状況ですね。あるいは、少し前に使ってたけれども、もうずっと使ってないっていう場合にも、うん、みんな忘れ去られてですね、うん、消滅してそのですね、信用力がなくなるですね、うん。そんな商標が存在していたら、先ほど、前回もお伝えしたように、こう、後で使う人が、これ、登録したいんだけど、なんか使ってるかどうかもわかんないような商標の邪魔して登録できない、
うんうんう
ん。そんな状況も発生しますし、
うん、
で、実際に私もですね、何回かこの取り消し審判でやらせてもらったことがあるんですね。で、現にお客様に申請の調査の際に、こう、うん、あ、これ登録できないですね、この商標が邪魔してて。
うん、
で、ちょっと待ってくださいね、と、
うんうん。
で、実際にこれ使ってなさそうっぽいですね。
お
っていう時に、まあ、ちょっと、時間かかるかもしれないんですけども、これ取り消した上で、御社の商標を登録するっていうこともできるんですけれども、どうですか、うん、っていうふうに提案することもあります。う
ん
う
ん、はい。なんか、和田さん、ご経験なのかもしれないんですけど、うん、
はい。
使ってなさそうっぽいな、みたいな、
はい。
お話ありましたけど、はい、どういう点でそれがわかるんですか？
はい。これですね、例えば、うんうん、私が見てる中では、うん、例えば、商標登録がだいぶ前、5年前、6年前、7年前とかですね。うん、結構前で、
うん、
で、なんかちょっと見たことない、継続して3年以上使っていないんじゃないかっていうふうに感じた場合ですね。
うん、
に、こう、提案させていただくことがございます。
うん、
これ、実は、法律の中でも明記、実はされてまして、
はい、
で、商標の取り消し審判のですね、中でも継続して3年以上使ってないと認められる場合はっていうんですね、
うんうんうんうん。
ですので、例えば、先に登録された商標が邪魔してる商標が、
うん、
こう、例えば登録されたばっかり数ヶ月前とか、ね、
うんうん、
1年前、2年前に登録されたばっかりってなりますと、
うんうん、
ちょっとこれ継続して3年以上って言えないんですね。登録したてほやほやですと、ああ、ちょっと厳しい、この不使用の審判、ちょっと使えないようだっていうふうに、
うんうん
うん、その時にはちょっとあえて提案はしません。
3年以上。
3年以上ですね。
書いたってことですね。はい、うんうんうん、
これもそうですね。ある程度3年以上使ってないとしたら、もうちょっとこれは使う予定ないなっていうふうに、こう特許庁の方である程度、こう、うん、なんて言いますか、線引きをしたっていう。
なるほどね。はい、すいません。ありがとうございます。
はい。で、この不使用の審判って、実は、誰でもできます。
あれでもできる？ん？
はい。
うん、うん。
例えば、こう、登録したいけどできないって言った人じゃないとできないっていうことはないんですね。
じゃあ私もできるってことです
は
か？
い。
あれで
ゆき
も。
おさんもできます。私もできます。
これ使ってないんじゃない？って言って、
はい。
っていうことですよね。
はい。
歌えるってことですよね。
はい。で、
ほう
で
ほう。
きるの、まあ、できるっちゃできるんですよね。た
はい。
だ、まあ、お金かかりますんで、
まあ、
まあ、
お金かかります。
決して高く、決して安くないです。特許庁の費用でだけでも、最低でも5万5千円かかりますし、はい、特許庁の費用だけでですね。で、あとは権利区分、前回も、エネオスさんの商標で権利区分の話しましたけれども、権利区分複数取り消したいっていう場合には、それにプラス4万4万4万って足し算されますので、
なかなかな金額ですね。
なかなかな金額です。なので、ニーズとしては、ちょっと邪魔している商標の権利を消したいっていう、そういうニーズがあるときかなとは思うん
そうです
です
ね。
けれども、そうですね。で、これ、誰でもできるっていうふうにしたのは、まあ、これ実は、他の国、日本のみならず、前回お伝えした登録主義ですね。基本的に登録しますよ、って言ったですね、ルールにしているのは、いっぱいあるんです。そんな国はいっぱいあるんですけれども、もう他の国でもそうしているっていう意味からとかですね。それから、なんて言いますか。そんな、使ってないような空っぽ商標をですね、残しておくのは良くないっていうですね、公の見地ですね。っていうところ。それから、あとはですね、この人本当に、この審判請求していい人なのかっていうところまで審査しちゃうと、まあ、このスピード感がなくなっちゃうっていうですね。こう早く結論を出せなくなっちゃうっていうのがあって、で、まあ、じゃあそこは、要件は特に課しません。誰でもできるようにしますっていうふうに、こう、特許庁の方でも規定しています。
なるほど。
で、これ、請求された場合ですね、逆に。
そうですよね。
はい。これ、請求された側どうするかって言いますと、いや、使ってますよって証明するっていうですね、ことが必要になるんですね。
ほほほほ。
これ、何と言いますか、いわゆる悪魔の証明なんですけども、請求する側、これ使ってないっていうのを証明するって、無理ですね。使ってない、存在しないことを証明するって、なんか、すごい哲学つくんですよ。言いますが、逆に、権利者側ですね、取り消しの請求を受けてまして、で、じゃあどうしましょうっていうふうにするときにですね、この請求する側が、こう、じゃあ私たちは使ってます、こうやって広告打ってます、売り上げも上がってます、みたいな感じで、証明を出すんですけども、結構まあまあ大変です。
大変ですよね。
で、ただ、この取り消しを要求されている、この権利範囲ですね、の部分のうち、こう、どっか一つ、複数、こう、複数の権利範囲で、こう、とかですね、あるいは全部消してくれっていうふうに、いう場合もあるんですけれども、こう請求された側ですね、これは、この権利区分一部だけ、こう、この部分は使ってる。だからこれは、この請求は成り立たないっていうふうに、一部だけ証明していただいても大丈夫です。
そうなんです
はい、
ね。
全部やらなくちゃいけないのはしんどいと思いますので。で、あとはですね、請求される側、特に権利者側で注意していただきたいところとしてもう一つありまして、例えば、文字の商標で、例えば、アルファベットで文字で商標登録してました。英語です。で、この英語を、例えば、アルファベットをカタカナでですね、変換して使ってますみたいなんですね。で、そうですね。で、あとは、ロゴマークで、この形は一緒で色だけ違うとかですね。あるいは、フォント、文字でフォントだけ違うとかですね。といった感じで、こう、いわゆる社会通念上ですね、私たち世間一般の常識から見て、あ、これ登録商標だねっていうふうに余裕でわかるような状況ですね。日本人が余裕でわかるような状況で、こう、商標のと、あの、登録されている商標まんまではないんですけれども、あ、まあ、これは まあ、色が違うだけだなとかですね。アルファベットとカタカナの、こう、変わってるだけだなって言うんですね。というような、ちょっとび、あの、そこまでのですね、商標であれば、登録されたものそのものを使ってなくったとしても、問題はないです。え、ちょっと話それますけれども、こういう場合ですね。全部、なんか、こう、アルファベットもカタカナも、ロゴマークの赤、青、黄色、全部商標申請しますってなると、まあ、コストもかさみます
そう
し、
ですよね。
で、東京庁も審査するのも、あ、もうまた同じのやってるめんどくさいです、みたいな感じでですね、なるかと思いますので、こういう場合ですね、私たちも、アドバイスするときはですね、一番よく使う携帯で、ですね、アルファベットで一番出します。一番出し、よく出します。まあ、でもたまにカタカナでやります。まあ、ですね。赤いロゴでやります。でもたまに黄色使いますとかですね。っていう場合には一番よく使う携帯で、この商標の出願登録するのが一番コスパいいですよっていうふうにですね、話してます。
なるほど。たまに、あれですよね、看板というか、で、まあ、戦略の一部なのかもしれないですけど、色だけ変えるとか、
ありました。
ありますよね、そういうの、ね、ありますよね。で、ああ、なんか違うぞ、みたいな。
そうなんです。でも形は一緒
一緒
な
っ
の
てい
で。
う、うん。
なので、あ、あそこの会社の関連す
はい。
る看板なんだなっていうふうに、まあ、想起されるっていうんですね。なんかこう仲間なのかグループ企業なのか
な
です
の
ね。
か、何かそのキャンペーンで色を変えるのかみたいなね、あるかもしれない。
ありえますね。キャンペーンで色変えるはありますね。
ね、ありますよね。よく見かけるというか。おーっ
例え
て思
ば、
います。
クリスマスだから赤と緑にしましたとかですね。ハロウィンだからカボチャの色にしましたとかですね。ということもあるので、こう、まあ、一番よく使っている色とか、一番よく使っている文字とかでやっていけばいいですよっていう話ですね。というところで、この不使用取消審判、請求する場合とかですね。あるいは請求されたらどうすんのっていう話を今日はさせていただきました。
2週にわたりましてですね、商標、使っていない商標のことですね、お話をいただきました。じゃあ、
実はもう一周続きます。
もう一週続くんですか？ あ、本当だ。
そうです。もう実は来週のですね、準備もしていますのでです
そうですよね。私が見てなかっただけです。いつも新鮮な気持ちで聞いているの。ということで、来週も続きます。
続きます。
では、じゃあ、あのコーナー行きましょうか。
あのコーナー行きますかね。いい湯加減、旅加減、伊藤園、ホテルズ。
伊藤園ホテルズさんの音の商
そう
標。
ですね。
おお。
これ、ホテルの商標ですね。
ホテルの商標。
ホテルの、この宿泊施設の提供っていうふうにですね、なってたりですね。で、そういったですね、この伊藤園ホテルズさんっていうですね、結構いろんなところで、なんていうか、グループでですね、伊藤園ホテルズっていうグループで、いろんなところにホテルがあ
あり
るん
ま
です
す
け
よ
れ
ね。
ども、ちょうど私も前に、旅行に行った時にですね、泊まりはしなかったんですけれども、この伊藤園ホテルズさんのですね、グループのですね、あ、ここにもあったっていうですね、思いましてですね。まあ、ちょうどそうですね、いい湯加減、旅加減っていうありますんで、ちょっと聞いて温まっていただければと思います。
なんと。なるほど。
まだまだ寒いですので。
そうですね。まだまだ寒い日が続きますが、皆さん、お風呂でゆっくりしていただければと思い
温
ま
泉の旅行も行きたいですね。
す。そうですね。行きたいですね。
もう、湯治したいです、湯治。
当時、そうですね。忙しいのと、ね。あれですが、まあ、あったか、お風呂もね、温泉もいい季節になりましたが、皆さんも風邪などをひかれずに、ね、体調を万全でお過ごしいければというふうに思います。じゃあね、今日も商標、使っていない商標のお話をしていただきました。来週も続くということで。
そうですね。今日、後半の方でですね、どんな商標を申請したらいいですかっていう話をですね、少し、ロゴマークですとか、文字の話、少しさせていただきましたけれども、もし具体的にですね、この商標の案件ですとか特許についてですね、申請したいんですけどっていう場合ですね、概要欄に、お問い合わせフォーム、記載しておりますので、
こちらまでお願いします。
お問い合わせいただければと思います。
はい。 てよろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。
はい、歌う商標弁理士、ここまでのお相手は
DHP 国際特許商標事務所弁理士の和田義民と
ナビゲーターの言葉幸男でした。それでは皆さん、また来週。